ーク、ゴリンゴラジオ、自由の恵みになりたくて。12月に突入、今年も残すところあと1ヶ月。第131回ニューヨークゴリンゴラジオ。感謝祭も過ぎまして、残すは、ハヌカ、クリスマス、ニューイヤーズイブと、ホリデーまっしぐらでございます。ついキラキラホリデーに旅行やパーティー続きと普段の生活と偏った日常を送りがちですが、本日は人間本来ありのままの生活を導くスペシャリストをお呼びしてあります。では本日のゲストはナチュラルライフヘルスコーチの中村昭津さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秋津さん、
はい、
ナチュラルライフヘルスコーチという肩書き持ってらっしゃるんですけど、これどんなお仕事なんですか？
はい、まずヘルスコーチということについて、うん、ご説明します。
はいはいはい。
アメリカの方の簡単に言うと栄養学のオンラインの学校がありまして、うんうんうん、でそこが発行しているヘルスコーチのライセンスを私が取ったんですけども、うん、2015年、
はいはいはいはい、
でそれのそのアメリカの大会医療みたいな、要するに普通にお医者さんに行ってお薬をもらって治すっていうのではなくって、もともと人間の体はその力を持ってるんですけれども、
治癒力み
たいな、そうそうそうです、うんうん、治癒力があるので、その本来の治癒力をもっと高めましょうということで、
はいはいはいはい、
あの既存のお薬ではなく、うん、例えば食べ物を変えるとか、まあ、瞑想をしてその眠っている治癒力をまた目覚めさせましょうっていうことの大会医療の、まあ、一つみたいな形
で、ね、あ、それでじゃあヘルスコーチ、
そうです、
あの食物とか食べ物とか、
そうです、
うんうん、
なんです。
でもよくヘルスコーチはなんかイメージ的にあるんですけど、ナチュラルライフ入ってますよ。
ナチュラルライフ。そう、はい。で、ナチュラルライフに関しては先ほどね、うん、ちょっとおっしゃってくださいましたけども、はい、その自然なとか、ありのままの生活をしてみませんかっていう意味で、私は使っているんですね。だから、その、やっぱり、普段生活をしてどうしても我慢してしまう自分がいるんですけども、もちろん、時と場合によっては我慢をしなきゃいけない時もあるんですけども、そうではなく自分の気持ちを正直になって、で自分を大切にして、あの生きていきましょうよっていうことでのナチュラルライフっていうふうに私は定義づけてます。
なるほど、ナチュラルライフね。
はい、
結構偽って生きちゃったりしますか？
そうですよね。
へえ、じゃあナチュラルライフヘルスコーチなんですね。
そうなんです、それをくっつけて。
なるほど、じゃあ全部面倒見てもらえるんですね。
そうですね。で、正直言いますと、その前本当はホリスティックっていう言葉が来た来た来た来たんです
よ。はいはい、
そのホリスティックって日本語で統括的っていうことになるんですけども、うんうん、はいはい、ただホリスティックってちょっと長すぎる、
ね、長い長い、もう覚えられない。
そう、そうで、なんかホリスティックヘルスって何ってまたそっち側にとらわれちゃうので、ちょっとホリスティックは諦めて、
諦めて、なるほどね。
まあちょっと、ちょっとまあ覗いておこうかなっていう感じで、
は
い
は
い
は
い
は
い、
あ、じゃあもともとはホリスティックナチュラルライフヘルスコーチ、長かった、
ね、長かったんですよ。
あ、じゃあちょっとすっきり、
すっきり
ナチュラルライフ、
そうですね。だからもう食べ物に関しても、うんうん、生き方はなかなか難しいんですけれども、ただ
生き方変えるのは ね、
まあ、
ね、
だけど、まあ、自分にとって正直ほらやっぱり生活をしなきゃいけないわけですから、うんうん、生活のためにお金を稼ぐっていうことはもう大前提であるんですけども、はい、その中でもなるべく自分が少しでも楽しめる仕事に就くっていう感じです。ちょこっとだけでもいいから自分が幸せになるし、正直でなれるみたいな形のことをやった方が自分が幸せじゃないですか。
はいはいはいはい、まあまあ、自分が幸せだったら ね、他の人に何言われても、ね、
それで自分が幸せじゃないとやっぱり周りの人も幸せにできないというか、その幸せっていう方もね、定義が広すぎるんですけど、やっぱりこう何かしらいい関係を作れなくなっちゃうじゃないですか。
はいはい、はいはい、 このナチュラルライフヘルスコーチなんですけれども、
はい、
あのもうちょっと分かりやすい、もう分かりやすいんですけど、
もちろん
どんなあのサービスを提供してるっていうか、どういうふうにアキさんに絡んでったらいいんですか。クライアントさんとかいると思うんですけど、
はい、
で例えばじゃ食事指導なのか、
はい、
生活指導なのか、どういうことをやってらっしゃるんですか。
まあね、言ってしまえば両方やってますっていう方もできますし、ただあの私の場合は料理をすることが好きなので、その料理を入り口にして、
はいはいはい、
まああのクライアントさんを探してる。
じゃあただの、 あのクッキングクラスと違うんだ。
そうですね、要するにその人が幸せになるというのか。
すごいな、人が幸せになるクッキングクラスってめっちゃすごいです ね、
ちょっとなんかパッチモンみたいな、なんか怪しいですけど、
怪しい、
いやだけどほら食べる、美味しいものを食べるとやっぱり人って自然と笑顔になるじゃないですか。
そう、ね、そうですね。
そうで私の場合は、まあ、自分が料理をするのが好きっていうことがあるんですけども、はいはいはい、その料理が苦手な人でも、うん、その負担にならないような感じ、あこんなんでいいんだっていう、うんうんうん、その緩い感じでお伝えしていきたいなって。
いいですね、私も料理はできるだけしたくないんですね。できるならプライベートシェフとか雇いたいくらい、もう本当料理したくない。だから焼いて炒めるだけとかそういうことしかできない。
いやでもそれだけでもその使ってるもの、例えば素材を変えるとか調味料を変えるだけで、
はいはいはい、
全くバラエティに富んだものになるんですよ。
なるほど、バラエティ富まないから、もう醤油一本みたいな。
そこにお味噌をつけましょうか。
なるほど、そういう風にね。
そうそうなんだから、そのやっぱり、まあ、私ももちろんそうなんですけど、やっぱこうレパートリーってだんだん減っていっちゃう、減っていっちゃうし、なんか毎回毎回同じでも嫌だっていうお話もたくさん聞くんです
よ。私のことかと思いました。
聞くんですけども、うん、他の言い方をしたらなんでバラエティがなきゃいけないのっていう言い方もあるじゃないですか。
だって飽きちゃうのよ、毎日同じもんばっかり食べてたら。
まあ確かに、
またこれかみたいな。
いやでもね、私もそう思ったんですけど、最近そんなにバラエティにあんまり飛んでない食生活してるんですけど、はいはい、意外と飽きないんですよ。
へえ、本当ですか。
そう、多分それは素材がいいとか調味料が美味しいから、その調味料の例えばお塩一つにしても、うんうん、まあ今日はシーソルト、じゃあ明日はヒマラヤンソルトにするとか、ただそれだけでもお塩でも全然味が違うんですよ。
うわ、同じ塩だもん。
同じ塩なんですけども、お塩一つとっても味が違うので、そこでご自分の好きなお塩を見つけていただくお手伝いをしていると。
すごい。いやそんな、ほらニューヨークに数ある、
はい、
クッキングクラスってあると思うんですけど、はい、やっぱり差別化を図っていかないと。
そうなんですよ、
そこだ、
そこなんです。そうだから、例えばね、うん、あの私もクッキングクラスは行ったことあるんですけど、やっぱりこう道具揃えたりとか。
そうなの、めんどくさいの、
大変じゃないですか。でその食材も買いに行って、なんかあそこのなんかオーガニックのお店に行かないと手に入らないとか、うん、そうそう、そうなってくると、もうそれだけですごく敷居が高くなっちゃうじゃないです
か。すごい高い。だって普段使わない調味料とか使わさせられると、これ一回使って終わりだろうなっていう。
それもね、ちっちゃい袋とかね、ちっちゃいボトルがあればいいんですけど、意外となかったりするじゃないですか、うん、ちっちゃくてもね、それは 350ml でも一回使って、あと残りどうする、 300ml どうするの、
使えないみたいな。
なんだろう、よく聞くのが、その場で作ったから美味しかったけど、じゃあ家に帰って作るかっていうと、また別の話になるじゃないですか。だからそういうのではなく、うん、それでしたらお家にある調味料を変えるお手伝いをするっていうことでの、だからそのクッキングクラス、まあ、あのオンラインでやってるんですけれども、その時も今ご自宅であるものでできますよっていうのを大前提にしているんです。
それいいですね。
ですから、うん、 実際に使う例えばお塩にしても私が勧めるのはこのお塩なので、うんうん、これにしてくださいね、うんうん、なんその理由はっていうのを全部説明しています。
あ、なるほど、なぜこれなのかみたいな。
そうだけど、うん、あの日本に住んでる方が見てくださったら私アメリカ住んでないからそれ手に入りませんっていう問題もあるじゃないですか、うんうんうん、もちろん、うんうんうん、その時はその時でじゃあ日本の場合はこちらのお塩を使ってくださいっていう。
ああなるほどなるほど、
はい、だからアメリカに住んでる方はこれを使いましょう、日本に住んでる方はこちらしましょう、うん、で残念ながらヨーロッパとかには私は住んだことないので
なるほど、ね、
だけどそれにあの多分似たようなものは絶対売ってるはずなので、うんうんうんうん、そちらを使ってみてくださいっていう。
あ、これは珍しいクッキングクラスですね、
うん、そうだから厳密にクッキングクラスなのかって言われると、
そうですね、
うん、そうなんでもあのオンラインでやってるのは、うん、ちゃんとメニュー作り方を全部ビデオで見せていますので、うんうん、そこを元にしてアレンジもできるようになっていますから、うん、レシピがあるようなないようなっていう感じなんで、その例えばここに大さじ3杯のお砂糖を入れますとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、でもそうすると毎回毎回きっちり測らなきゃいけないんですよ、はい、例えばそのお肉 500g とかお肉 600g ってえじゃあ500にするならいいけどこの 100g どうしたらいいのみたいな出てくるじゃないですか、はいはいはい、だから私の場合は例えばお肉買ったそのパックの重さに対して、うん、大体これくらい入れましょう。だから例えばその半分ぐらいしかなかったわ、例えばアメリカでしたらね大体1パックは450〜500g
なるんですよ、う
んはいはい、日本の場合だったらもう何百 g って細かくなってて、はいはいね、そんなにたくさん買いたくないのに、うんうんうん、ってなる時のために、うん、だいたいこんな目分量でやってでその作った時にもしも味が濃かったらごめんなさい、じゃあ次回から減らしましょう。
なるほどね。
例えばその大さじ3杯お塩入れたんだったらじゃあ大さじ2杯にしてみたらどうですか、うんうんうん、大さじ1杯にしてみたらどうですかっていう風に。
へえ。
だからレシピはないんです、あるようなないような。 あなた知
ってます。すごい、クッキングクラスなのにレシピがない。すごいこれ。
そうなんです。
でもオンラインだからニューヨークにいなくても、はい、世界中どこでも受けられるってことですね。
そうですね。でそれがあの2時間のビデオ講座ということなので、私とマンツーマンでやるんですけれども、まあ、マンツーマン要するに、まあ、多くても3人ぐらいなのでやるっていう形で、その2時間の間の中で実際に、うんまあ、先に撮ったクッキングのビデオを見ながら、うん、こういう風なここでは今こういうことやっていますってもちろん説明もして、
へ
え。でトータルで2時間なんですよね。だから、まあ、時差の問題がありますので、
そうね、
そのお互いにこううまく合う時間でやるっていう風に今やっています。
まあ、でも今ちょっとクッキングクラスにフォーカスしちゃいましたけど、
はい、
お料理の先生っていうわけではないんですよね。ないです。
ただ料理が好きだから、うん、で私実はずっとかれこれ5年近く、うん、添加物を避けてる生活をしていまして、
うんうん、でその添加物避けられますかね。
できます。
え、あほらでもニューヨークとかできそうじゃないですか。
そうですね、正直言うと日本だとやっぱり難しいと思うんですけれども、うん、ただそれは意識の問題もありますし、うん、あとほらオンラインで結構添加物が入っていないもの、
うん、購入できる
ようになってるから全国ベースで、その全てをやっぱり一気にやめるのは大変なので、まあゆっくりゆっくり、私もなんだかんだ言って5年以上かけて、
うんうん、ちょっと気にするだけでも ね
違います。そう
違います。買う前にラベル見て、
そうです、
何入ってるのかなって、
そうそうなんですよ、
見てくるだけでも全然違ってきますよね。
違います。
普通に購入するよりもね。
そうなんです。でその時に添加物を下げていますっていう話をしてながら、私息子がいるんですけれども、はいはいはい、今中学生なんですけど、小学校の高学年の時に2年間お弁当が食べたいっていう風に言われて毎朝毎朝作っていたんですね、うんうん、でいかに添加物を使わないで、うんうんうん、 まあ、カラフルにやるかっていうのをずっとでそのお弁当をずっとインスタグラムに上げてたんですよ。それで周りの友達からどうやって作ってるのっていう風に聞かれて、いやそんな別にあの特に測ってない測ってないしもうなんかこんな感じかなって作ってるよっていう話をしたんですけども、じゃあまあそんなに言うんだそれで、まあ、実際にちょっと年月はもちろんかかったんですけれども、じゃあ実際にで食べてみたいっていう話も随分来てたので、じゃあその作り方も知りたい、食べてみたい、じゃあやってみようかっていうことで、去年の8月の末ぐらいに塩麹と醤油麹を実際に作ります、うん、でその出来上がっているものでこういう料理が作れますっていうワークショップを開いたんです。
へえ、ニューヨークで。
ニューヨークで、
わそれ面白そうじゃないですか。
そうですね、なかなかで、だからやっぱりこう塩麹醤油麹は知ってるけども自分で作れるなんて思わなかったっていう方もいらっしゃいましたし、買ったはいいわ、もらったはいいけど、何にどう使うの、
私わかんないですよ塩麹っていうとこ、そんなわからないです。
そうだから、そうだ、そういう方のためにこれくらいのバラエティーは飛んでるものができますよっていう、そのアレンジの仕方とかも入れて全部で2時間ぐらい。
結構イベント開いてらっしゃいますよね。
そうです。
それが始まり、
いやその前
なんかイベント動かないかなのかと思うくらいいろんな、
いや一番初めにやったワークショップは2017年の夏に、その添加物とどういう風にお付き合いするかっていう、
これ興味深いですね。
そう、添加物との付き合い方っていう名前でワークショップを開きまして、1時間半か2時間の間にどの添加物を避けるのか、それが実はたった2つで大丈夫っていう、
もうすっごいありそうですけどね、添加物って、でも2つで
2つ抜いたらもうほぼ 90% ぐらいの添加物が避けられますよっていうのが分かって、でも避けることはできたけども、じゃあ調味料何を使ったらいいんだっていうので、まあ私が実際に使っている調味料 の, あのこういったものを使ってますよ、作り方なんかもちょっと紹介したりで、最後は実際に添加物がなくてもこういったご飯が作れますっていうことで、まあ私が息子に作ったお弁当なんかの写真を載せたりとか、そこにはレシピはないんですけれども、そういうことをまあ2時間ぐらいでやっていって、去年日本に帰った時も東京2カ所とあと縁あって京都でやってっていうことでしたよね。でまた戻ってきて、去年秋口に1軒やって、今年の頭でも2カ所ニューヨークと、もう1軒はコネチカットでやらせていただきました。
この5年前くらいから、はい、添加物をちょっと避けるような生活が始まったって言ったんですけど、そのきっかけは何だったんです
か？きっかけはね、やはり息子、子供ですよね、子供にどういった食生活を、あのしたらいいかっていうことなんですけど、
息子さん何かあのアレルギーが
あったとかじゃなくて、もともと妊娠した時に息子をどういうふうに育てようかって考えたんですよ。例えばその、アメリカの人ってみんな大きいじゃないですか、で特になんかお菓子なんかも甘いし、なんかいろんなものが入ってて体に悪そうっても思っていて、でちょうどその頃にアメリカの朝の情報番組みたいなので、その白砂糖を取るのはやめましょうみたいな話とか言って、結構こうお砂糖、白砂糖は悪者だみたいな、なんかそんなブームが10年以上前にあったじゃないですか。で私もそれを見ていて、あじゃあ白砂糖は避けようみたいな形で、ちょっとそのより健康志向になってきたっていうか、もともとそういうことにはうちの母の影響であったんですけども、まあ、妊娠したことによって、その要するにあのみんなピザを食べたりフライドチキンばっかり食べてて、お野菜取ってない人が多いとか、もうあからさまに不健康な人たちが多いから、そういう子供にはすまい、
やっぱ暇になっちゃうことも多いです
よね。多いですからね、暇な子供は困るっていうことで、じゃあどうしようかって、やっぱり日本食よねって思ってたんですよ。でちっちゃい時からこう日本のお菓子をいっぱい買い与えつつ、
でも日本のお菓子も結構
添加物
入ってない
ですね。そうなんですよ。それで息子が5歳ぐらいの時に、やっぱり人って集まるもんですね、ママ友なんかでも、やっぱりこうみんなどういうご飯食べさせてるとか、 健康な食事って何だろうっていう話をしてる時に、いやいや実は日本のねお菓子とか食べ物って世界で使えない添加物が入ってて、実は一番添加物が多いんだよっていう風にあるママ友に言われて、えっって思った、うんうん、でそれからすごく調べるようになって、であの多分そういうことに興味を持ってる方と一度は読んでると思う、食品の裏側っていう、あの安倍司さんっていう方がもともとその添加物をやってた方が、その本を読んで分かりました、じゃあ添加物を避けてみましょうと思ったわけですよ。で日系のスーパーに行ってみると、入ってる入ってる入ってる入ってる、何も食べられない、どうしたらいいのっていうのが本当のきっかけですよね。だからまあ5年ぐらい前から厳密にやめ始めたんですけど、その前からまあちょっとゆっくりゆっくり、だからトータルでいうともう 7,8 年ぐらいになってると思うんですけども、
まあ、でもニューヨークってそれブームじゃないですけど、ヘルシー志向高いじゃないですか。
だんだんそう高くなってきて、でその
ちょうど波的にもね、ほら塩砂糖は敵だから、そうほらトランスファットダメでしょうみたいな、
だからそういう意味ではすごくありがたかったですね。
いい感じで、ね、
そうだってあの言い方を変えれば、じゃあ日本食食べなきゃいいじゃないみたいな徐々にレストランに食べに行かなければいい、はいはい、自分家で作る分にはいいけれども、はいはいはい、で例えばあのピザレストランとかに行った時にサラダが出てくるじゃないですか、はいはいはい、そういうのでだいたいバルサミコとオリーブオイルとあと塩コショウ自分でもやってみたいな、はいはい、でも日本だとピザ食べに行きました、サラダついてます、添加物がいっぱい入ってドレッシングかかってますって、
ドレッシングに
結構入
ってるんです
よ ね、そうだからそういうことがあって、でだけどその入ってる入ってる、じゃあどうしたらいいのわからない、でまたいろいろウェブサイトなんかでもブログにもいっぱい載っててじゃないですか、うんうん、添加物が良くない、これを食べると癌になるとか、とにかくこれを取ったらなんとかでなんとかで、もう覚えることが多すぎるし、じゃあ避けたら避けたで、じゃあどういう食生活をしてるのか、
食べるものがなくなるっていう、
そう、それをなんか書いてる人がいないんですよ。だから安倍さんの本とか読んでも避けましょう避けましょう避けましょうっていうだけで、じゃあ実際に大会の調味料は何、でその大会の調味料を使ってでどういったものが作れるのかっていうのがもうなかったんですよ、はい、本を読む限りではないし、うんうんうん、で私が個人的にまあ試行錯誤したら、うんまあうんまあ、最終的に2つの添加物を避けたら実は 90% ぐらい避けられるじゃないっていうそのルールが見つかって、それと同時にこういう代替調味料を使っています、うん、十分美味しいの作れます、うん、お弁当も結構カラフルです、もちろん、ね、こちらだとほら紫キャベツがあったりとか、もともと野菜自体もカラフルっていうのもあるから、もうカラフルにまあできるんですけども、うん、
そうでもほらカラフルにねするのもほら、ね、食品添加物でカラフルにしてる
場合もあります、ね、
キャラ弁とかね、多かったでも実際に食物でね
できるんですよ、ね、でそういう話をちょっとしたら、それ知りたいということで、ああじゃあワークショップやろうということでやったん、それがきっかけですね。
だってほら最近アトピーとか、うーんもうアレルギーの多い子供さん多いじゃないですか、
多いです
ね、っていうのはやっぱり添加物だよね、うん、影響とかありますよね、う
ん、あると思います。私はだからね、やめた方がいいんですよっていうかね、うんうん、避けた方がいいんですよっていうのはもちろん簡単じゃないですか、うんうん、でも実際に避けるのも大変ですし、うん、その私のワークショップに参加してくださったから、じゃあ 100% できるかっていうと、うん、やっぱりお話を伺ってる旦那さんがもう好きだからどうしようもないっていう方もいらっしゃるし、その味の素とかにやっぱり皆さん慣れているから、それがないと美味しいっても思わなくなっちゃってる、なんか味がしないみたいな、
味覚が
そうなんですよ、
狂ってきてる。
そうだけど本当はそれを避けた方が
味の素なんて久しぶりに聞きましたね。
ねえ、まあだからこっちだと MSG
ですよね、
避けた方がいいんですけれども、まあ避けるのは大変だから、じゃあ それをもっと分かりやすくどういうふうにお伝えできるかなっていうことと、やっぱりワークショップに参加したいけれども時間が合わない、あと忙しいからどうしても行けないからって言って、あるすごく本当に忙しい友達がストリーミングみたいなことができないのとか、なんか動画にしてくれないみたいなことがあって、でそれからヒントをもらって、今そのゆるく添加物を避けようっていうことをテーマに、ゆる添加物フリー生活、
ゆる添加物フリー生活、
そうです、で略してゆる添フリー生活、
もうグルテンフリーみたいな感じ、
ね、グルテンフリーみたいな感じ、
いいじゃないですか、なんかキャッチーですね。
そうです、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなので、ゆる添加物フリー生活動画っていうのを今、作っていって、それが全部で10回コースにして、まあ、なぜ避けた方がいいのか、避けるメリットはどうか、で実際に避けて、まあ、私自身がこういう風になっていますよって、そういうことも全部お伝えして、で最後には実際にその市販の調味料、じゃあどういうの買ったらいいのかっていうのを、まあ、私が提示しているものとか、あと私が実際に使っている調味料を皆さんにお伝えしたりで、その代替の調味料でこういったものを作れますみたいなのをちょっと入れる。
でも動画とかでオンラインで販売してもらえたら、はい、ほらこの日にこの時間にこういうワークショップに参加できない人にはありがたいですね。
そうですよね。そうだから、そうすると別に私もね、体一つなのでそんなにね、経費を払ってくださるんであれば、もちろん、もう行きますよ、ヨーロッパでも、
はいはいはいはい、
行きますよ、日本にまた帰りますよ。でも、ね、そうなっちゃうと、やっぱりその誰、ヨーロッパに住んでる方でも、要するにその場所を選ばずに皆さんに見ていただけるように、したいなっていうのはずっとあったので、ちょっとこれで来年から販売を始めようかと。
おー、来年から、はい、ちょうどいいですね。
そうですね、皆
さん2020でっていう感じで、ちょっと
新年の抱負で、
ね、抱負で
やっていただけたら、
で言ってみたいな。
そうだから、もうがっちりして緩くあなたのペースでやってくださいっていうことですから、だからなんとなくこう、できなかった自分はもうダメじゃないって思うじゃないですか。いやいやいやいや、一つでもできたんだったら、だから今日一日添加物食べなかったわとか、今日一日あの添加物だけ避けたわっていう自分を褒めてくださいってい
う。そうね、もう日本人真面目だから、ね、そうかっちりね、
そうかっちりね、
かっちりやっちゃい、
そうなんです、
そう多いですけどね、ゆるくね、
ゆるく、だからできた自分を褒めてあげましょう、はいはいはい、っていうこともテーマにしている。
あ、なんか本当にナチュラルライフヘルスコーチっぽいですねヘルスコーチなんですけど、なんかちょっと、あ、分かってきましたよ、
なんとなく分かっていただけました、
はいはいはい、
だから全てあなたのペースでやってください。で、はいはい、そのジャッジはしませんよっていうことで、だからご自身もジャッジしないでくださいっていうことで、はいはいはい、でそのフォーカスするのはできたことにフォーカスしましょう。例えば1週間の間で1日1食だけでも添加物を使ってなかったら、じゃあ素晴らしいじゃないですか。じゃあそれをもう1日増やせるといいですね。それが1ヶ月かかっても2ヶ月かかってもいいですから、要するに急にやめちゃうとやっぱりリバウンドが来る
から、あ、はいはいはいはい、
やっぱりこう我慢して何かをやる、もちろんそれはそれで必要なことでもあるんですけども、あんまりやっちゃうとやっぱり体が悲鳴を上げちゃうので、だからそれはほらご自身の性格っていうのは多分お分かりだと思うん
で、
お分かりなんで、例えばもう短期集中型な、私はそれができるっていうのであれば、人の体って21日で変わるって言われて、
そうそうそうそう、
ね、言われてるじゃないですか、だから例えばその添加物も私はがっつり避けるわってことができるならば、21日間避けていただいて、その後にまた戻った時に体がどういう反応が出るかっていうことをご自身で分かっていただいて、それでも私は添加物が好きっていうのであれば、どうぞ、
それはまあご本人のチョイスですからね。
そうです、ただ何が入ってるのかっていうのことを知った上で食べるのと食べないのとはやっぱり全然違うと思いますから。
そうですよね、知ってて使ってるのと知らないで使ってるのはかなり違いますね。
違いますから、でまた体の反応を見ながら実際にどうなっていくのかっていうことを分かっていただけたらいいし、そういうことのお手伝いをする、
なるほど
っていうことです。
いや、そんなあつさんなんですけど、はい、日本にいた時は何されてたんですか、はい、まさか日本にいた時も、
はい、
こうクッキー キングクラ
ブ、まあ、やってないんです。
え、何されたんですか。
私は実は美術大学を出たので、うん、でその前から実はずっと漫画が好きだって、少女漫画家になりたかった
んで。何今ない。ヘルスコーチやってて実は美大出てて、はい、漫画家志望。
そうだったんです。
へえ、びっくりしました今。そうなんかヘルス系かなみたいな。全然全然。
だから今実家に帰ったらその原稿とか取ってありますよ。
へえ、
恥ずかしいですね。若気の至りじゃないけれど。
漫画家にならなかったんですか結局。
ならなかったというか、なれなかったというのか、あ、うん、自分がいかに空っぽかっていうことが
若い時はね。
いやでも16歳ぐらいでデビューされて、うん、今も一線で活躍されてる漫画家さんって結構いらっしゃるんですよね。だからそういう方はもしかしたら、もちろんご本人の才能もあるでしょうし、編集さんが優秀な方でうまくこう二人三脚でいったと思うんですけれども、うんうんうん、私はそれができなかったですよね。でも自分の中では絶対売れっ子になるみたいな。
売れっ子漫画家に。
そう、デビューしたらもうすぐ読み切りを書いて連載持って大人気みたいな、すごい青写真をね、あったんですけど、でそのもうデビューするぞって思った投稿作品でデビューできなくって、でもまあ担当さんがついたので、うん、その方とお話なんかしてたんですけど、もうデビューするぞっていうので力出し切っちゃったから、もう後がないんですよね。振り返ると何もないみたいな、引き出し開けたら何も入っていない、本当に空っぽ。
え、じゃあ結局漫画家にはならず、どうやって修正していったんですか。
でその後に美術関係編集事務所で、まあ、ちょっとお仕事したり、あとはアーティストの人のアシスタントをしたりして、そういうまあ美術業界というか、まあ業界系を見て、ちょっとこの世界は私には向いていないかも。そうだから、私の場合こうゼロから作り出すってなかなかできないタイプなんですよ。だから
なんだろう、そんなことないですよ。添加物ゼロからだったじゃないですか。
まあ、いやでもほら、添加物っていうものがあったわけで
しょ。あ、そうかそうか。
だからその真っ白いキャンバスに好きなもの描きなさいって言って描けるタイプではなく、何かがあってそれを加工してこう発表することはできる
のか。はいはいはいはい。あ、ちゃんと自分のこと見てますね。
の、そうそうですか。ありがとうございます。そう、それでまあちょっといろいろあって、ちょっとヨーロッパの方に2ヶ月ぐらいふらり一人旅を。
一人旅ちょっとも
バックパック、そうなんか
バックパックやってたんだ。
そう、ちょっとリセットしなきゃと思って、うんうん、で戻ってきて、うん、で飲食のバイト始めて。私は作る方ではなくって、うん、そのサーブする側だったんですけど、うんうん、まあ同じ時給でも、まあ、変な話、お客さんが来たら物を出して、うん、で下げてお会計いただいてって、すごく失礼なんですけども、あんまりこう難しく
考えないで
できる、
ちょっとアルバイト的な、ね、
そうアルバイト、
すぐにお金、
そうです
やったらもらえるみたいな。
そうなの、
はいはいはい、
なんですけど、働いた場所がまあ、東京都内の結構面白い場所で、あとタイレストランだったんですよ。でタイ人の方が作ってくださって、うんうん、まあ、ご飯も美味しかったです。まかないもいろんなものを食べられたし、うんうん、そうなってくると今度ムクムクっとこれはどうやって作るんだろうみたいな、
うんうん、
やっぱりそこでその作るっていう感じで、結構もうキッチン人がいない時私ヘルプで入る、もう皿洗いだけでもいいからって言いながら、で実際に本当にちょっとヘルプが必要な時があって、皿洗いしながらどうやって作っているんだろうなって見て、ああいう風に切るんだとか、なんか
へえ、あ、それでも料理好きになっていったんですか。それとも
ともと好きだったんですけれども、うん、はいはいはい、でもほらその一番なりたかったのが漫画家じゃないですか。
そうだそうそう、漫画家
だったから、うんうん、もう漫画家だから料理はもう半分趣味ですよね。
あ、そうかそうかそうか、
うん、だから上手とか下手とか分かんなかったんですけど、うん、あ、だけどちょうどその、うん、ずっと仕事していった時に旦那も疲れてきて、うん、私やっぱ料理って自分の中でセラピーみたいな、
料理がセラピーなんですごい、料理なんかストレスでしかないですよ。私にとっては
でもそういう方もいらっしゃいますよね。そうだからセラピーみたいな感じで、もうとにかく忙しくってレストランで働いたりとかしてても、うん、である友達が自分の家でパーティーを開くからって言って、うん、その時に私料理作りたいって言って、 って、だからそれ忘年会みたいな感じで、うんうんうん、クリスマス会か何かで、うんうんうん、勝手にメニュー決めて、もうずっとキッチンから出てこなくて、はい次これ食べて、はい次これ食べてって感じ で、
わ
でキッチンで、はい、あのビール飲んで、なんかキッチンドランカーでやりながらなんかこう作っていって、だんだん材料なくなっちゃって、みんな来たり帰ったりが、うんうんうん、もう最後の方に来ると全然残ってなくって、うんうんうん、納豆と卵しかないから、分かった、じゃあ納豆オムレツ作るみたいな。
すごい、あもうあるものであ
るもので、だんだんこう初めはね材料がでも余るじゃないですか、うんうんうん、じゃ余ったら余ったじゃ、なんか一品もとりあえず炒めとけばいいやみたいな感じ。そうで、その時に結構好評だったんですよね。すっごく美味しかったからまたやろうみたいな。でまた他の友達のところのお家に行って、こじんましたパーティーやるから、あれとあれとあれ作ってって言われるんですけど、うん、レシピ持ってないからもう勘で作ってるわけですよ、うん、こんなもんだろうって言って、同じ味に二度とならなかった。だけど、まあ、あの友達曰く前回も美味しかったし今回も美味しかったよって言ってくれて、
で本当にあるものだけ で作れるってこと。
そう、もちろんあのメインでこれを作ってほしいっていう時もちょっと材料買いに行くんですけども、だんだんなくなってきたらそこにあるもので作る。
すごい、それができない人の方が多くて、結構冷蔵庫で腐って終わりとか。
そうだから、そういう話も聞いた上で、うん、だからそのオンラインレッスン作ったんですよ。今はこれはこうなってるけれども、だからそのなんだろう、お肉にしても野菜炒めもあるんですけども、その量は関係ないから、例えばその半分で作ってもいいし、うん、全部で作ってもいいし、うんうんうん、例えばなんだろう、フライパンで炒める時に油大さじ1杯とかってもう面倒さえ測るの、
うん、だってみんな残ってる量が違うから
そうそう、だったらまあちょっとこのじゃあ足りなかったら後で足したって別にいいわけですし、で実際にご飯食べる時に味が足りなかったらそこに足せばいいんですよ。でもなんかこう足しちゃいけないみたいな
分量きっちりみたいな、
でも余っちゃったものどうするの、いや同じように炒めたらいいのよみたいな、
ある
別にあのスープにいても大丈夫、誰も文句言わないから
っていう。そうか、そういう風に考えれば、だからお料理教室とかちょっと苦手だった。
そうそう、
スプーン何杯、大さじ何杯、小さじ何杯、何ミリグラムとか、めんどくさいし、あと残っちゃうじゃないですか。
そうなんです。だからそういう話を本当に聞いて、えなんで、じゃあ別に余ったら炒めればいいんじゃないの、いやだからその油の量がわからないとか、うんうんうん、調味料の量がわからないって、え別に好きなように作ればいいんじゃないのって私は思ってたんだけれども、その好きな量っていうのがわからないって聞いて、だからあの本当に料理が苦手な人にぜひ見てほしいオンラインレッスン、本当で、やっぱり、はい、あのやってくださった方がこんなんでいいのっていう風に言ってます。そんなんでいいのって、で実際に作ってみたら美味しかったですっていう風な報告を受けてるので、
ああでなんかいい加減がいい加減みたいな
感じで、うまいですね、
いい感じですよね。
いやでも本当に、
えでじゃ あのタイレストランでアルバイトしてて、
はい、
まあこう料理も好きだった、はい、友達のパーティーでも料理作ってたかなとか思わなかった、
あなる気はなかったですね。なんでだろう、なんかこ う誰か教えるっていうのは
その時は
全然考えてなかったですね。ただ作ったものを食べてもらって美味しいって言ってるのはすごくあの気持ちよかったというのか嬉しかったですね。でもほら自分の中で料理はセラピーとかストレス発散だったから、
まあ、逆に作らせてよみたいな、
そうそう作らせてよっていう感じだったんですけどね。
えそんな秋さんニューヨークにはどういう経歴でやってきたんですか。ニューヨークに来たきっかけというか、
きっかけはですね、
はい、本日の放送はここまで。次回秋津さんのニューヨークに来たきっかけ、そして秋津さんの意外なる過去が明かされます。それからあさって12月5日木曜日、ニューヨークロングアイランドの方で秋津さんのお味噌作りワークショップが行われます。ニューヨーク近郊にお住まいの方はぜひご参加ください。ではどのようなワークショップになるのか秋津さんにお話伺いました。
次はビジネス PR なんですけど、結構ねあのインタビューでもいろいろ聞かせていただいたんですけど、12月5日木曜日ですね、
はい、
お味噌のワークショップ、
はい、そうです
ね。 どんなことを教えてくださるんですか？お味噌作り。
はい、そうです。お味噌作るんですけれども、うん、その時にちょっとお塩の話もさせていただくんです、うん、っていうのもお塩って普通ミネラルが入ってるものがお塩なんですけども、
はいはい、
入ってないものも多いので。
お塩の中にミネラル入ってないのもあるんですか？
あるんです。後からこう注入してたりとか。いわゆる食卓塩っていうのはそっち系なんですよ、
はいはい、あ後から
そう足してたり
足してるの。
そうなんです。
なんか食卓塩のイメージはあまり良くないんですけど。
そう、良くないです。
だからないんですよね。
あ、だから合ってます。
合ってて良かった、は
い、そうなんです。だからその体にいいお塩を使ってお味噌を発酵させましょうっていうちょっとしたお塩の話と、うん、あとは私が過去にいろいろなこうお豆でお味噌を作ってるんですよ、うん、だからそのお味噌も食べ比べとかもしてもらって、例えば今回はひよこ豆で作るんですけども、うん、ちょっとねちょっとほんのり甘いんです、大豆で作るより。
へえ、豆で味噌の味が
変わる、うん、そうなので、私が昔作ったのは白いお豆とか、うんうん、あと大豆で作ったお味噌とかと、そら、
うん、
豆とかね、その辺で全部こう食べてもらって。
そら豆で味噌作ってちょっと緑っぽいんですか？
なんない、いやいや普通に発酵するから。
あ、そうかそうかそうか。
でも明らかに味が違うんですよ。だからそのね、お味噌って一回作ったらもうとにかく準備が大変だから分かるんですけども、うん、それを元にしてご自分のやっぱり好きなお味噌を何個か作って。
あ、でも作り方っていうのはベースは一緒なんですね。
一緒です。
豆が違う。
豆が違うだけ。
でだけで。だから作り方さえ覚えておけば、自分で今度この豆で作ってみようっていう。
そうそう。
あ、いいですね。
で、ほら、それを言う時に、そら豆で作ったら美味しいですよっていうことはできるんですけど、やっぱりそこで食べてみないとどう美味しいかわからないじゃないですか。
そう、イメージないですね。そら豆の味噌なんて言われても、美味しいですよって言われても、えって。
ですよね。で、その、ひよこ豆で作ったのと、大豆の味噌の味がどう違うのか、同じお豆でもその熟成させてる期間が1年なのか半年なのかでやっぱり全然味が変わってくるので、そういうのも全部食べてこう、はい、分かっていただくっていう、それを全部含めての2時間です。
もうほら、私味噌って作るものではなくて買うものっていう意識の人じゃないですか。
はい、
だから分からないんですけど、その2時間で味噌は出来上がるんですか？
でき、瓶に詰めてもらってで、うん、でそのお家に持って帰っていただいて、うん、半年ぐらい待って。
半年も待つんだ。
そうですね、半年近く待っていただいて、
へ、
でそれから食べて、結構若いお味噌って美味しいんですよ。だからそのままご飯のお供に海苔で巻いて食べるとか、うん、味噌そのものの味を味わってですね、でもうちょっと経ったらお味噌汁に入れるとか。
あ、なるほどなるほど、
うん、だからその6ヶ月か1年の間でいろんなこう変化が楽しめるので。
で、置けば置くほど熟して美味しいとかそういうんじゃないんですね。なんかワインみたいに何年も寝かせてとか。
いや、でもそれはね、その人次第です。
それが好きな人もいるんだ。
そうです。
発酵させて長く置いたものが好きって、
う
ん、
そう、私はね、どっちかっていうと長く発酵させたいタイプとか、気がついたら1年経ってたみたいな感じなんですけども、うん、でも意外と6ヶ月10ヶ月ぐらいとかで食べたら美味しいし、本当にもうもろきゅうってなんかいろいろ入れるじゃない、うん、お砂糖入れたりなんとか、はいはい、じゃないと本当お味噌だけで、お味噌ときゅうりだけで食べてもすっごく美味しいので。
そう、これ12月5日の、お味噌ワークショップはどこでやるんですか？
ロングアイランドの方で。
ロングアイランドですね。じゃあインフォメーションはブログの方に載せていきますので、
はい、興味深いワークショップですね。残念ながらニューヨークに住んでいないという方にも吉報。なんと来年から秋津さんの添加物を使わなくても簡単に美味しい30分オンラインクッキングクラスが開催されます、それから添加物を徐々にゆっくり生活からなくしていこうというゆるく添加物フリー生活を送れるゆる添フリー動画の販売もされるそうです。こちらの告知はブログと来週の放送でお伝えいたします。それでは来週もまた聞いてくださいね。では今週はこの辺で。 See you next week! バイバイ!